幸せ物語。三度挫折してもずっとあなたが好きでした。富山県内に住む30代の夫婦は、2年前の秋、市内にある住宅展示場を訪ねました。三角屋根が特徴の北欧の家です。夫婦は共稼ぎで、妻は健康や環境、エコに配慮したロハスな生活が好み。刺繍やパッチワークなどの趣味もあって、可愛くて木のぬくもりがある北欧の家に憧れていました。夫は妻が喜ぶ姿を見て、妻がいいならそれでいいと密かに思っていました。ところが、何度か打ち合わせをするうちに、妻がいろんな思いをぶつけすぎたのか、出来上がってきた見積もりを見て夫がびっくり。金額が予想外に高くなってしまい、自分たちには無理とあっさり諦めて、他の住宅会社に切り替えてしまいます。しかし、それからしばらくして、夫婦が再びモデルハウスに現れるのです。スタッフを見かけた妻は、開口一番こう切り出します。他を見て分かりました。やっぱり家は夢がないと。価格は安くてもこんな暮らしがしたいとか、子供をこんな家に住まわせたいとか、気持ちが湧き上がる家とはなかなか出会えませんでした。それで、思っている予算で何とかできないか再度お願いに来ました。しかし、その後次の難問が待っていました。夫婦は、妻が石川、夫は新潟の出身で、新居は夫の実家近くに建てたい意向を持っていました。ところが、妻の両親が難色を示したのです。妻の両親の子供は、長女である妻と次女である妹2人。長女が新潟に行ってしまうと実家から遠く、仮に孫ができても気軽に会いに行ける距離ではありません。それでまた家づくりがストップしてしまいます。しかし、夫に事情を打ち明けると、意外な反応を示します。お父さん、お母さんを新潟に呼び寄せればいいんじゃないか。ご両親の部屋も作ろうよ。また気持ちも変わるんじゃない。妻は嬉しさを噛み殺すように言葉を返します。気持ちはありがたいし嬉しいけど、部屋が大きくなると金額も膨らむわ。それに、あなたのご両親だってなんておっしゃるかわからないし。俺の書斎を削るとか、リビングを多少狭くして、なんとか金額が膨らまないように工夫してご両親の部屋を作ればいいじゃないか。うちの親には俺が説得するから大丈夫。妻は夫の優しい一面を見る思いでした。夫のこの一言でストップしていた商談は再び動き始めます。夫の予想通り、妻の両親はいつか新潟に行くことを約束。夫の両親も妻の両親を迎え入れることに快諾します。そして、いよいよ契約という時に、夫婦に3度目の難問が降りかかります。 OK が出ていたはずの金融機関から突如融資が下りないと連絡が入ったのです。土地の購入は終わり、設計プランが決まり、地鎮祭や起工式のスケジュールも決まっていました。融資が決まらないと家づくりは進みません。商談はまたしてもストップ。今度の交渉は長引くかもしれません。夫婦は3度降りかかった障害に 3度挫折感を味わいました。もはや延期も致し方がありません。しかし妻は諦めませんでした。私たちの思いにこれだけ近い家は見つからない。話を現実的に詰めて双方の両親の理解も得て、やっとここまでこぎつけたのに諦めるなんて絶対にできない。途絶えかけた商談を復活させたのは、そんな妻の思いを聞いたスタッフでした。他の金融機関を急遽リストアップし、融資が下りるよう新潟まで出向いて直接交渉。結果、なんとか融資を OK してくれるところが見つかるのです。こうして今年の2月、晴れて北欧の家が完成。妻と子供は一足先に新居に入りました。夫はしばらく富山で単身赴任生活です。この夏、新潟は35度を超える猛暑が続きました。外がたとえ38度でも、中は1台のエアコンだけで全室27度。夫の両親や近所の人たちからも、素敵な家、羨ましいと言われるたびに、夫婦は暑さが吹っ飛ぶ思いをかみしめています。